マルコ11。一行がエルサレムに近づき、オリーブ山にあるベテスファゲとベタニアの近くまで来ると、イエスは二人の弟子を使わせて、彼らに言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのないコロバがつながれているのが見つかる。それを解いて連れてこなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと尋ねたら、主がお入り用なのです。すぐにまたここへ返されますと言いなさい。弟子たちが出かけていくと、通り通りに面した独地の外にコロバがつながれているのを見つけ、それを解いた。そこに立っていた人々の何人かが、コロバを解いて何をしているのかと尋ねた。弟子たちがイエスに言われた通りに答えると、人々は彼らを行かせた。弟子たちはコロバをイエスのもとに連れてきて、その上に自分たちの上着をかけた。イエスはそれに乗られた。多くの人々は道に自分たちの上着を敷き、他の人々は木の枝を切って道に敷いた。前を行く者たちも、後に従う者たちも叫んだ。ホザナ、主の名によって来られる方は幸いである。主の名によって来る我らの父ダビデの国は幸いである。意図高きしょろにホザナ。イエスはエルサレムに入り、神殿に入られた。そしてすべてを見回された後、すでに夕方になっていたので、十二人と共にベタニアへ出て行かれた。翌日、一行がベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。遠くに葉の茂った一軸の木をご覧になり、何か見つかるかと思ってそこへ行かれた。しかし、木のところに来ても葉の他には何も見つからなかった。一軸の季節ではなかったからである。イエスはその木に、これから後、いつまでも誰もお前の実を食べないと言われた。弟子たちはそれを聞いていた。一行はエルサレムに来た。イエスは神殿に入り、神殿の中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また、誰にも神殿を通って移りを運ぶことをお許しにならなかった。そして、彼らに教えて言われた。神の家は、すべての国民のための祈りの家と書かれているではないか。それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。宰相長たちと立法学者たちはこれを聞き、どうすればイエスを滅ぼせるかと策を練った。群衆が皆イエスの教えに驚いていたので、彼らはイエスを恐れていた。夕方になるとイエスは町の外へ出て行かれた。朝早く彼らが通りかかると、イチジクの木が根元から枯れているのを見た。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。呪われたイチジクの木が枯れています。イエスは彼らに答えられた。神を信じなさい。誠にあなた方に言う、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言い、心の中で疑わず自分の言うことが実現すると信じるなら、その通りになる。だからあなた方に言う、祈り求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになる。立って祈りとき、誰かに恨みを持っているなら、許しなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の背を許してくださる。しかし、あなた方が許さないなら、天におられるあなた方の父も、あなた方の背を許してくださらない。一行は再びエルサレムに来た。イエスは神殿の中を歩いておられると、宰相長たち、立法学者たち、長老たちが近寄ってきて、言い始めた。何の権威によってこれらのことをしているのか、これらのことをする権威を誰があなたに与えたのか。イエスは彼らに言われた。私もあなた方に一つ尋ねよう。答えなさい。そうすれば何の権威によってこれらのことをしているのか、あなた方に話そう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったのか、それとも人からのものだったのか、答えなさい。彼らは互いに相談した。もし天からといえば、ではなぜ彼を信じなかったのかというだろう。かといって、人からといえば、彼らは群衆を恐れていた。皆がヨハネを本当に預言者だと認めていたからである。そこで彼らはイエスに、わかりませんと答えた。イエスは彼らに言われた。 それなら私も何の権威によってこれらのことをしているのかあなた方に話さまい。